お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからサムエル記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一サムエル記9章22節から27節、10章1節から25節、11章1節から15節と12章1節から14節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一サムエル記9章の学びをしていますが、22節。しかしサムエルはサウルとその若い者を広間に連れて入り、30人ほどの招かれた者の上座に彼らをつかせた。見たところサムエルは少人数のリーダーたちを集めておいたようです。23節から27節。サムエルが料理人に、取っておくようにと言って渡しておいた分をくださいと言うと、料理人は桃とその上の部分とを取り出し、それをサウルの前に置いた。そこでサムエルは言った。あなたの前に置かれたのは取っておいたものです。お食べなさい。私が客を招いたからと民に言って、この時のためあなたに取っておいたのです。その日サウルはサムエルと一緒に食事をした。それから彼らは高きところから町に下ってきた。サムエルはサウルと屋上で話をした。朝早く夜が明けかかると、サムエルは屋上のサウルを呼んで言った。起きてください、お送りしましょう。サウルは起きてサムエルと二人で外に出た。彼らは町外れに下ってきていた。サムエルはサウルに言った。この若い者に私たちより先に行くように言ってください。若い者が先に行ったら、あなたはここにしばらくとどまってください。神の言葉をお聞かせしますから。彼らは正式な儀礼を行っています。サウルはその日、サムエルと共に食事をし、そして会合を持ちました。第一サムエル記10章の本文にありますが、1節。サムエルは油の壺を取ってサウルの頭に注ぎ、彼に口づけしていった。主がご自身のものである民の君主としてあなたに油を注がれたではありませんか。サムエルはサウルに王として油を注ぎました。その後彼に口づけしていますが、これはおそらくサウルへの彼の個人的な愛情を示したものだと思います。2節。あなたが今日私のもとを離れていくとき、ベニヤミンの領内のツェルツァファにあるラケルの墓のそばで二人の人に会いましょう。その二人はあなたに、あなたが探して歩いておられるあのメロバは見つかりました。ところであなたの父上はメロバのことなどを諦めて、息子のためにどうしたらよかろうと言ってあなた方のことを心配しておられますと言うでしょう。騎手から見ればサウルは迷子になってしまっています。でもサウルは真剣な務めに関わっているのです。サムエルはサウルをラケルの墓の近くで油注いで王としました。ラケルの墓はベツレヘムのそばのベニヤミンの領地内にあります。5節。その後ペリシテ人の守備隊のいる神のギブアに着きます。あなたがその町に入るとき、琴、タンバリン、笛、たてごとを鳴らす者を先頭に高きところから降りてくる預言者の一団に出会います。彼らは予言をしていますが、 サウルは家に帰る途中でこの一団に会います。6節、主の霊があなたの上に激しく下ると、あなたも彼らと一緒に預言して、あなたは新しい人に変えられます。ここで再び疑問が起こります。サウルはここで改心したのでしょうか。この説は彼の改心の証拠なのでしょうか。私は彼が改心してはいないと思います。なぜなら、これから彼について記録されていることによって、サウルが確かに純粋に改心してはいなかったと結論付けることができるからです。でも神様の御霊がサウルの上に下って、彼は変えられたのではないですかという人がいるかもしれません。確かにそうです。でもそこには新しい人にとは書かれていません。まあ、日本語では新しい人に変えられますと訳されているんですけれども、英語では別の人に変えられると訳されています。マギー博士はそのことを言っているんですね。バラムにも神様の御霊が下りました。そして彼が改心したという証拠はどこにもありません。ユダはどうでしょうか。キリストは十二弟子を使わされ、彼らのすべてが奇跡を行ったと書かれています。ユダも奇跡を行ったのでしょうか。もちろん行いました。それではユダは改心していたのでしょうか。ですからサウルについてもどのような判断をすべきなのかは、この後を読み進んでいってからにすることにしましょうとマギー博士は述べています。9節、サウルがサムエルを後にして去っていったとき、神はサウルの心を変えて新しくされた。こうしてこれらすべての印はその日に起こった。ここでも英語では神は彼に別の心を与えられたとなっており、新しいという言葉は入ってはいません。預言者さえも間違えることはあるのです。サウルについてサムエルは間違っていました。サムエルがこのサウルを見たとき、彼は大きくがっしりした見栄えの良い若者でした。10節から11節。彼らがそこギブアに着くと、なんと預言者の一団が彼に出会い、神の霊が彼の上に激しく下った。それで彼も彼らの間で預言を始めた。以前からサウルを知っている者皆が、彼が預言者たちと一緒に預言しているのを見た。民は互いに言った。キシュの息子は一体どうしたことか。サウルもまた預言者の一人なのか。神様の御霊がサウルの上に下り、彼は預言しました。前から彼を知っていた者たちすべては、彼に何かが起こったのだと分かりました。こうして神様はサウルにチャンスを与えられ、またすべてのものを与えられたにもかかわらず、それでも彼は失敗したのです。16節、サウルは叔父に言った。メロバは見つかっていると、はっきり私たちに知らせてくれました。サウルはサムエルが語った王位のことについては叔父に話さなかった。王位のことについては彼は黙っていました。17節から19節。サムエルはミツパで民を主のもとに呼び集め、イスラエル人に言った。イスラエルの神、主はこうおせられる。私はイスラエルをエジプトから連れ上り、あなた方をエジプトの手と、あなた方を虐げていたすべての王国の手から救い出した。ところであなた方は今日、すべての災いと苦しみからあなた方を救ってくださるあなた方の神を退けて、 いや私たちの上に王を立ててくださいと言った。今あなた方は部族ごとに分団ごとに主の前に出なさい。イスラエルの子らが王を要求しサウルを王として認めた時、それは彼らが神様に背を向けていることを意味しました。21節から22節。それでベニヤミンの部族をその氏族ごとに近づけたところ、マテリの氏族が取り分けられ、そしてキシュの子サウルが取り分けられた。そこで人々はサウルを探したが見つからなかった。それで人々がまた主に、あの人はもうここに来ているのですかと尋ねた。主は、見よ、彼は荷物の間に隠れていると言われた。サムエルが群衆にサウルを彼らの王として紹介する時が来た時、彼はサウルを見つけることができませんでした。サウルはまるで小さな子供のように振る舞っていました。彼は隠れ、人々は彼を探し出して連れてこなければなりませんでした。もう油は彼の上に注がれたのですから、もし王になって神様に仕える機会が与えられたのなら、彼は公に進み出て王のように振る舞うべきなのです。第一サムエル記10章の24節。サムエルは民のすべてに言った。見よ、主がお選びになったこの人。民のうち誰もこの人に並ぶ者はいない。民は皆喜び叫んで、王様万歳と言った。この時初めて王様万歳という言葉が発せられたんです。25節。サムエルは民に王の責任を告げ、それを文書に記して主の前に納めた。こうしてサムエルは民を皆それぞれ自分の家へ返した。サムエルは民に王の責任を告げ、それを文書に記しとありますが、これを根拠として私たちは第一サムエル記の最初の部分をサムエル自身が書いたものと信じているのです。さて、続いて第一サムエル記11章と12章の学びに入りたいと思いますが、11章の1節から3節。その後、アモン人ナハシュが登ってきて、ヤベシュギルアデに対して陣を敷いた。ヤベシュの人々は皆、ナハシュに言った。私たちと契約を結んでください。そうすれば私たちはあなたに仕えましょう。そこでアモン人ナハシュは彼らに言った。次の条件で契約を結ぼう。お前たち皆の者の右の目をえぐり取ることだ。それをもって全イスラエルにそしりを負わせよう。ヤベシュの長老たちは彼に言った。七日の猶予を与えてください。イスラエルの国中に使者を送りたいのです。もし私たちを救う者がいなければ、あなたに降伏します。これはヤベシュの人々に対するナハシュからのとても強い、醜い要求でした。彼らにはこの危機を救うための戦士が必要でした。4節から7節。使者たちはサウルのギブアに来て、このことをそこの民の耳に入れた。民は皆声を上げて泣いた。そこへサウルが牛を追って畑から帰ってきた。サウルは言った。民が泣いているがどうしたのですか。そこで皆がヤベシュの人々のことを彼に話した。 サウルがこれらのことを聞いたとき、神の霊がサウルの上に激しく下った。それで彼の怒りは激しく燃え上がった。彼は一区引きの牛を取り、これを切り分け、それを使者に託してイスラエルの国中に送り、サウルとサムエルとに従って出てこない者の牛はこのようにされると言わせた。民は主を恐れて一斉に出てきた。サウルが自分をサムエルと同一視しているかを見てください。特にこの時にはサウルの名前はまだそれだけでは知られてはいなかったのだと思います。でもサウルが自分の名前をサムエルの名前に連結して民に出てくるように求めた時、人々はやってきました。11節。翌日サウルは民を3組に分け、夜明けの見張りの時陣営に突入し、昼までアモン人を撃った。残された者もいたが、散っていって二人の者が共に残ることはなかった。サウルは民を三組に分けました。そしてイスラエル人はアモン人の陣営に突入して彼らを殺し、二人の者が共に残ることがないほどに彼らを散らしました。12節。その時民はサムエルに言った。サウルが我々を治めるのかなどと言ったのは誰でしたか。その者たちを引き渡してください。彼らを殺します。イスラエル人のうちのある者たちはサウルを自分たちの王にするという考えに反対しました。サムエルは民全体がサウルを支持して一つになるまで反対を無視しました。アモン人の扱いに関するサウルのリーダーシップは反対者たちを沈めました。13節から15節。しかしサウルは言った。今日は人を殺してはならない。今日主がイスラエルを救ってくださったのだから。それからサムエルは民に言った。さあ我々はギルガルへ行って、そこで王権を創設する宣言をしよう。民は皆ギルガルへ行き、ギルガルで主の前にサウルを王とした。彼らはそこで主の前に和解の生贄を捧げ、サウルとイスラエルのすべての者がそこで大いに喜んだ。今イスラエルのすべてがサウルを王として受け入れています。ここまでは確かに彼は偉大な王のように出発しました。でもこの先を読んでいきますと、彼が神様の御心にかなった王ではなかったことが次第に判明します。第一サムエル記十二章の一節。サムエルはすべてのイスラエル人に言った。見よ、あなた方が私に言ったことを私はことごとく聞き入れ、あなた方の上に一人の王を立てた。これはサムエルの最後のスピーチで、今サウルが彼の後を継ぎます。イスラエルは神様よりも王を選びました。二節。今見なさい。王はあなた方の先に立って歩んでいる。この私は年を取り、髪も白くなった。それに私の息子たちはあなた方と共にいるようになった。私は若い時から今日まであなた方の先に立って歩んだ。ここには私の息子たちはあなた方と共にいるようになったとありますが、これは言葉を変えれば彼らを受け入れてはどうだということです。サムエルは彼らを所定の位置につけようとしましたが、神様は彼らを受け入れることはなさいません。彼らは神様にとって我慢できない者たちでした。3節。さあ今、主の前、油注がれた者の前で私を訴えなさい。私は誰かの牛を取っただろうか、誰かのロバを取っただろうか、誰かを苦しめ誰かを迫害しただろうか、誰かの手から賄賂を取って自分の目をくらましただろうか。もしそうなら私はあなた方にお返しする。 サムエルはもし自分が言ったようなことをどんな人に対してでもしたことがあるなら、それをお返しすると言いました。これは公共の目に何年もさらされてきた獅子である人物が口にする非常に強烈なメッセージです。五節。そこでサムエルは彼らに言った。あなた方が私の手に何も見出さなかったことについては、今日あなた方の間で主が証人であり、主に油注がれた者が証人である。すると彼らは言った。その方が証人です。サムエルの生涯は公の評価に耐えうるものでした。公の意見の熱いスポットライトにも耐えられました。彼は本当に神の人でした。サムエルは続けてイスラエルの歴史を語ります。神様に偉大なものとされた人々の多くがこの方法を使いました。モーセもヨシュアもギデオンもこの方法を使いました。新約聖書の中ではサンヘドリンの前に出たステパノがやはりイスラエルの歴史を語りました。サムエルは自分の民に彼らに対する神様の誠実さと憐れみとを思い起こさせています。彼らの廃墟が漏洩につながり、彼らが苦悩の中で主に叫んだ時、主は親切にその叫びを聞き、解放者を送られました。第一サムエル記十二章の十三節。今見なさい。あなた方が選び、あなた方が求めた王を。見なさい。主はあなた方の上に王を置かれた。サムエルはサウルが人々の選択であるということをとてもはっきりさせています。人々はサウルを求めましたが、神様はダビデを選ばれました。第一サムエル記十二章の十四節。もしあなた方が主を恐れ、主に仕え、主の御声に聞き従い、主の命令に逆らわず、またあなた方も、あなた方を治める王も、あなた方の神、主の後に従うなら、それでよい。サウルが人々の選択だからといって、神様は彼を拒むことはなさいません。神様はサウルにチャンスをお与えになるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は王として選ばれたサウル、その2、王として油注がれたサウル、アモン人に対するサウルの勝利、そしてサムエルからサウルに権威を譲渡するというテーマで、第一サムエル記9章22節から12章14節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。